おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1165回をお送りします。4月10日木曜日、朝7時48分です。はい、おかげさまでですね、3ヶ月チャレンジの、繰り返し申し上げてるからだと思うんですけど、第10期が、ちらほらと予約が入ってきつつありまして、お試しも合わせてですね、これで皆さんが大体参加していただけると、ほぼほぼ僕の想定しているぐらいにはなるかなというふうに思っております。大体ですね、その3ヶ月チャレンジは、僕は目安として10人で、最大の枠を20枠はいかないと思うんですけど、それでも最大週20枠は対応できるなと。私一応年中無休なんで、7日で割ると、1日3セッションやれば21枠いくわけですよね。そんなに綺麗にはいかないですけど、重複されるところがどうしても出てきますから。でも21枠ならば、なんとか調整が効くわけですよね。夜、例えば20時付近っていうご希望が2人いらっしゃったとしてもですね、19時半から20時半、20時半から27時半っていうふうにやれば、ちゃんと2枠そこに入れるんで、もうそうすると、夜だけにたとえ絞っても7日あればですね、これも、土日はちょっと同じようにはいかないとは思うんですけど、14枠いくわけじゃないですか。だからこの10名ぐらいが、いいかなっていう感じで、週3一応、申し込みいただけるようにするんですけど、値段は大相談ということでですね。だけど、週3の方は、さすがに、10人が週3だと30セッションってことになるんで、これはもう頑張るしかないですよねってことになるんですけど、実質そうはなりませんから、そういったわけで、なんていうんですかね。大体、計画しているぐらいのところに、なるべくこう先読みしないっていうのはあるんですけど、着地点を別にね、見出してるわけじゃないので、何枠まで行くぞみたいなのはないし、何人に制限するぞっていうのも厳密にはないんで、限界というものはあるんで、多分20人は無理かなと思っております。やっぱりそうですね、パッと思い出せる人の数の限界ですね。私の場合やっぱりパッと思い出せるとなると10名。だから学校の先生ってすごいですよね。40人の顔と名前が一致していくっていうのは、やっぱり独特の世界なんだろうなと思いますね。昔50人近くいた学校いましたもんね。私の学校そうだったんで。余談をやってると時間がなくなるんで先へ進みますが。というわけでですね、ぜひ、まだ枠は全然取れますんでですね。大事なのはこれは人数だけじゃないんですよ。同じ曜日の同じ時間というものに、過剰に重ならないことが結構大事だったりもするんで、だから、フレキシブルにやっていただける、精神分析じゃないんで、私は曜日固定とかをしませんから、フレキシブルにやっていただけるという方の場合は、枠はむしろ広くなっていくっていう、これもですね、でもこれもね、結構いい感じになるんですよ。すごいフレキシブルな方と、やっぱりこう固定的に行きたいという方と、お勤めされていて、しかも、お勤めの時間がすごい厳密だったりした場合、在宅ワークかどうかにも大きく左右されると思うんですね、この辺は。ただオンラインなんで、結構フレキシブルに行けるんですよね。そういうことも合わせてですね、こういった方法論もね、一度マニュアル化してもマニュアル化っていうのかな、本ぐらいにしてもいいのかなと思うんですけども、でもなんか、野良カウンセリングのハウツー本ってどうなのって感じもすごいしますよね。どうしたってこれ、世の中的には3ヶ月チャレンジじゃさっぱりわかんないんで、一番わかるので野の医者になっちゃうんですよ。それも東畑海人さんのおかげなんですけど、野の医者ハウツーつったって、これをハウツーにするとは限らないじゃないですか。やっぱり本当は占いがやりたいんですって方はいらっしゃると思うんで、なんだろうな、オンラインワンワンセッションのハウツー本。なんかでもすごい狭くなる感じがしますよね。いいや。まだそういうことについては一切考えてないんで、僕の中でも固まってない、固まる日来ないんじゃないかなとも思っているんですけどね。はい。 先日というか、先日買っただけなんですけど、まあ、例の週1回という本を買って、の本はとても良かったです。3ヶ月チャレンジ的にはもう、マイルストーンに完全になったなと。僕の週1回という考え方に関する考えが、大きくこう、変容させられたのがこれですね。だから私最近、割と精力的にと言いますか、まあ、必然の流れでこうなってもいるんだけど、このポッドキャストに気合を入れているつもりなんですよ。またそういうのがろくでもない結果を生むのかもしれませんけど、それはわかんないんですけどね。でもこれを週1回とかはもう絶対ないなって思ってるんですよ。最低週4はやろうと。これを週4やるということが、少なくとも私の中では週1回という本を読んだことに対する、まあ山崎孝明さんがよく使われる言葉で言うと応答なんですよね。レスポンシビリティというのかな。レスポンスなんですよ。それだと責任になっちゃうんだけど、責任だとちょっとさすがに重すぎると思うんですよね。応答は本当のところ、正規の方が応答すればいいのであって、僕のような人間が別に応答しても、ある意味しょうがないわけで、しょうがなくはないのかもしれないですけどね。まあ、とにかく週1回というのはもうバッテンみたいな感じで。いや、週1回が悪いって話ではあれは全然ないんですよ。ないんですけど、今日これから話す話にも絡みますけど、なるほど、精神分析というのは週4回以上であることにが、そもそも、なんて言うんですかね、動かしがたい事実としてそこにあるみたいな話なんだなということなんですよね。これ、むしろ、思い出したんですけど、これも僕も。一番ね、選手コースということで、しごきにしごかれていた頃、水泳教室、週3回だったんですよ。週3期。ついですよ。マジで。なんかもう泳ぐために生きてるみたいになってしまいます。あんなね、幼稚園年長ぐらいの時に週3回でスイミングスクールに、しかも1回行ってしまったらもう2キロは泳がされるんですから。幼稚園生ですからね。まあ小学校1年ぐらいの時も結構やってたんですけど、本当にあれはね、ダメですよね。ああいう。オリンピック選手になるとか言うならあれしかないでしょうけど、別に僕は、県大会とかにすら出る気がない人間がですね、そんな将来にわたってですね、そんな、変なね、プール熱みたいなのをもらうのがオチで、ほんと、ただのギャグになっちゃうんでね、ほんとあれ、ただのギャグだったなと、後から思うと思うんですけど、でも週3というのはね、週1とは全然違いますよね。だって泳ぐって、他のところでトレーニングしないじゃないですか。水泳教室に行く以外はないわけで、週1回しか行かないのと、週3回行くのと、月水金、月水金って泳いでるのとじゃ、もう全然違いますよね。あの時、泳ぐことに関してだけは、板にはついたなと。全く自信がついたとか、そういうことではないんですよね。根性ついたとか、ナンセンスで、ただ板についた。根性とか自信って意味ないなって僕は思いますね。板につくってのは、ね、そういうことではないんですよね。歩くように泳げます、私は。今でも、多分。心臓のことがちょっとあるから、あと僕プールも大嫌いですから、基本プールなんかに行って泳ぎたいという気持ちには、まあ、子供にせがまれるから行くみたいな感じで、あと子供に聞かれるからもう泳げなくたっていいんだよっていうふうに言うんですけどね、まあ、泳ぎようになりたい理由から教えるんですけど、もう泳ぎって教える必要とか実は全然ない。我々普通に歩行訓練とかしないじゃないですか、特別な理由がなければ。それとそっくりなんですよね、泳ぐというのは。泳いでれば絶対に泳げるようになるし、泳ぎ方を人は知っているんですよね。ということが分かったんだけど、それが分かっただけだっていう感じ。よく言うけれども、津波とかになると、泳げてもダメだと。泳げる方がダメです。泳いじゃうからね。泳いじゃうとダメなんですよ。体力使うんで。泳げない方がいいかっていうと、そこは大変微妙なんだけど、多分どっちにしても助かる確率とかがだんだん奇跡的になればなるほど、泳げない人が気を失ってるうちにどっかに浮かんでいてたまたまうまいこと言ったっていう方が、生存率高いんじゃないかなっていう感じが、泳げるというのは意味全くないですね。溺れそうになった時の場合には。それは何て言うんだろう。溺れないだけみたいな感じですね。意味がよくわかんないけど、どうせいつか溺れるっていう感じがするんですよね。本当に、考えたくもないですけど、まず服着てるっていう段階でかなりもうダメですよね。服着て泳げるようにならないと本当はダメなんで。結構自分は泳げるし、服着ても泳げますけど、服着てるときはまず脱がなきゃダメなんだけど、寒いときは服脱ぐのがそもそもまずいんじゃないかみたいな話も まあでもこんなこと言っててもしょうがないんで、話が全く支離滅裂なんでやめますね。摂食障害の話を、本を読んだということですね。摂食障害との出会いと挑戦という本で、この本は私は摂食障害だから買ったのではなく、松木邦弘さんと、鈴木智美さんという方が、まあ、かなえ団なんで、もう一人、滝井正人さんっていう、多分読み方は滝井だと思うんですけど、わからんので、気になる方は調べてください。松木邦弘、滝井正人、鈴木智美さん。で、私は鈴木智美さんと松木邦弘さんの対談っていうので、もうこれはもう買うしかないと。今の時代だったら、YouTube とか、ポッドキャストとか、私と J 松崎もやってますけど、ポッドキャストとかでいくらでも聞けるから、そこに特別な希少性はないと思うんですよ。でも、これがあったのは最近のことであって、昔はやっぱりテレビにでも2人がテレビに出るとかじゃない限り、対談するところを見ることができなかったわけだから、対談本は貴重なんですよ。私と J 松崎だって、両方が本に載ってるって本は1冊しかまだこの世の中にはなくて、もしかすると生涯にわたって1冊しかないかもしれない。先送りゼロしかないわけですよ。本出すとなると、そういうことになるわけですよ。しかもあれは対談してないですからね。で、このですね、本の中で、まあ、滝井さんがいるところが、僕は鈴木智美さんと松木邦弘さんの対談が読みたくて、この本買ったんだけど、だから摂食障害に非常に強い興味があったからというよりは、この二人が対談してれば、多分どれでもあっても買うんですけどね。そこに滝井さんっていう、この方は普通に、なんだろうな、摂食障害を中心に見られている精神科医さんなのかな。で、認知行動療法を中心に考えているっていうか、専門だって感じの方なんだけど、でも認知行動療法ではなかなか良くならないから、うんぬんみたいな感じで、で、まあ、この精神分析家の二人に、こう、まあ、囲まれるというか、そういうことなわけですけど、別にこう、プロレス的な話ではないんですけどね。皆さん、なんか、なんていうのかな、知的で温厚な感じだから、本当のところは知りませんけどね。で、ここですごく面白いというか、まあ、ありきたりなエピソードなんですけど、きっと。私はすごい、こういうところがやっぱり、肝だって思ったのが、認知行動療法のすごい徹底したコースで良くなる人もいるんだって話が出てくるんですよね。で、まあ、松木さんと鈴木さんがいらっしゃるから黙っちゃいないだろうなって感じがしていて、まあワクワクして読んでいたわけですが、それで松木さんが最後のところにですね、それに対する返しにした形で、そう、認知行動療法で、特に行動療法のコースをきっちり数週間やって、で、良くなりまして、ちゃんとした食べ方ができるようになったということで、めでたく退院しました。で、その人が退院したら早速食べまくって吐きまくるってことが実際に私は患者さんとして経験してますからねっていうので、こう、ショーが終わっているのがありましてですね。それなんですよね。これはだから認知行動がいけないとかそういう話じゃないですよ。つまり私は、行動主義というものが狙ってる狙いとは何で、それが暴き出すものがこういうところに現れているだろうと思うんですよ。私が、ノートとか、ノート術とか、多分にもう、自分の中では、なんていうのかな、もうなんていうのか、まず私はメモを取る量が圧倒的に減ったし、ライフログとかも一切やってないんですよ。で、別にやってもいいんですよ。ただ、今の話と、でも関係があるわけですよ。それを誰が読むんだっていう、いや、読み返す読み返さないの話じゃないですよ。読むたびに私は別人であるという問題はどうなるんだっていう話を考えるときに、私はメモを取るというのは、相当昔私が考えていた意味に比べると減ると。なくなりはしないんだけど、減るなって感じがするんですよ。結局、我々は別人になってしまうからメモを読むっていう考え方を取ってたつもりなんですね。少なくとも私はそうなんですね。まあ、記憶が食い違うって話もそうなんだけど、要するに自分が別人になってしまうから、その自分の別人を修正していく、いつも元に戻すっていうある意味で、狙ってメモを取って、過去のお前はこう言ってるぞっていうか、その過去の私にある意味戻せるっていうような、まあある種の幻想があったわけですね。これがまあ、明瞭に打ち砕かれる事件が、まあ例のジンマシンと、私の中でのこう大騒動なわけですよ。これはイベントでお話ししたし、これを話すと2時間ぐらいどうしても要するんで、ちょっと端折りますが、 まあ、要するにグッドバイブスを必要とした理由だったわけですね。元に絶対戻るわけがないわけですよ。私は別人になってしまうんだけど、読んだ私も別人になってるわけですよ。つまり別人の書いたものを別人が読むんですよ。これがですね、一種のメタファーだと思われるんでしょうけれども、精神分析が言ってるのは、これはメタファーではなくて、もう明瞭な事実なんですよ。つまり、ある意味演技してる面もあるんでしょうけれども、行動療法で良くなってるという人は、入院してる間は確かにそうなんだと思うんですよ。だって、全然言うこと聞かない人もいるわけだから、言うことをきっちり聞いて、ちゃんとした食事ができるようになったというのは、それはそれで一つの変容じゃないですか。ただし、その自分は永続するわけではないんですよ。元に戻ったっていうふうに人は言いますけれども、必ずしも元に戻ってるわけじゃないですよ。新しく生殖障害が退院後にまた即座に現れたのかもしれないんですよ。そういう解釈もできるじゃないですか。で、私たちはどんどんどんどん別人になって更新していくんですよ。そのことをなんかこう忘れたかのようにね、元の自分に戻ったとか、あ、また病気がぶり返したとかね、平気でそういうことを言うんだけど、同じじゃないだろうって感じがするんですよね、やっぱりね。だってそんなに摂食障害コースみたいなものをきっちりやってきたわけじゃないですか。全く同じってことは考えられないんだと思うんですよね。ただ摂食障害が治ったと言うんだったら、これじゃダメだよねって話になるんですよ。ていうか、またもう一回同じことしなきゃなんないよね。これをフロイトは反復と言ったわけですけども、この反復が起きるというのはですね、考えてみると常に別人に更新していく私たちとしては大変不思議な一面でもあるわけですよね。で、だから例のポジション論みたいなものが出てくるわけですよ。我々は PS になったり D になったりする。でもそれはポジションなのであって、問題なのはですね、ここで主体とか言われている、いい加減な言葉で、人はですね、自分が自分だって思ってる時のこの思いというのがですね、いろんな自分になる割には、いつも私は私だっていう思いだけは、なんかいつも一貫してるような気がするんで、一貫した自分があるような錯覚に簡単に陥るんですよね。でも、明らかにこの一貫した自分いうのは、もはや、なんて言うんですかね、ある種の自己啓発でしかないんですよ。根拠が何にもなくなっているんですね、今の時代。もともとなかったと思うんだけど、もともとは根拠があったけど、今はなくなったっていうのは変なんで、もともとなかったはずなんだけど、つまり脳科学を読む限り、どこにも一貫した自分があるらしき証拠は見つからないわけですよ。シマキシ皮質、頭皮質っていうのを、あの辺に自己らしきもののなんとかかんとかみたいなのがあるんだけど、まあ全然脳にセンターはどう考えてもないよねっていうのは確実な感じがするんですよね。だって前頭葉に自分っていうものを持つとすると、多分私は猫も私は私だぐらいな感覚に近いものを持ってる気がするんだけど、猫の前頭葉はそれこそ猫の額ですからね、めっちゃ小さいんで、あれがなくたって別に主体性みたいなもの、主体性みたいなものですよ。自己意識じゃないですよ。そういうようなものっていうのを持っちゃうと思うんですよね、ある意味では。だから統合はされてるってことなんだと思うんだけど、統合ってのはそのある意味三次元的な話じゃないですか。この瞬間は統合されてるけれども、つまり知覚と記憶と、なんとかは私の知覚で私の記憶で、この私のっていうのは多分他の動物ないと思うんですけどね。でもこうバラバラじゃないと思うんですよ。例えばこう、私がホットケーキが好きだみたいな時っていうのも、好きなホットケーキを見るのであって、ホットケーキを見て好きという感情があってみたいな、それをなんか繋いでいる感触を私は持ってますみたいな、そういうわけじゃないんですよ。一体化してますよね、経験の中で。だからそれを統合って言うんだと思うんですけれども、統合はされてると思うんですよ。むしろ動物の方がされてる気がするんですよね。でも統合がされてるのはその瞬間の話であって、もう寝てた時の私と起きてる時の私は全然別のように振る舞うじゃないですか。あるいは、ものすごくお腹が空いてるとき、まあ恋愛が一番いいですよ。別れると言ってるときの恋人同士と、くっつくと言ってるときの恋人同士は本当に別人になっちゃってるじゃないですか。全然統合できてないですよね。でもそれはみんな知ってることじゃないですか。我々は、この四次元的な意味では全く統合されてない。そこで一貫した自己っていう夢を見始めるわけですよ。一貫したらかっこいいよね、みたいな。なんか日々訓練をして大谷翔平のようになるみたいな、一貫したストーリーが欲しくなるんだけど、大谷翔平さんといえども、寝たいと思うときと起きたいと思うときでは、 当然こう統合はされてないわけですよね。そのバラバラの向こう側に、本当に操ってる私がいるんだという夢を見たいんですよ、ね。だから私は神様みたいなものが出てくるんだと思うんですけれども、まあ、あれはまあ、これは宗教的な論争になるからやめますが、少なくとも、脳の中には、神様が脳を作ったという痕跡はいまいち見当たらないわけですよ。一貫した計画性みたいなものが欠けてるんですよね。私は今の認知行動療法の摂食障害の話は思いっきりそのままにハマってる感じがして、行動をどれほど変容しようとも、そのつまり SR ってやつですよね、究極的にはね。今の認知行動療法はそんなに単純じゃないと言われると思うんですけど、でも刺激統制っていう考え方はベースにあったと思うんですよね。つまり私に対して食べ物を提示するタイミング、不適切なタイミング、夕方の4時とかに食べ物を提示しちゃうから、その刺激に引っ張られて食べちゃうんだと。つまりもう行動主義ってのはある意味主体性ってものに期待してないわけですよ。人間は環境次第で動いちゃうものなんだと。ただしですね、その動いちゃうものなのは一貫しているように、ある意味あれも想定してますよね。行動は変容するかもしれないけど、なんかそこには一貫した主体ではないにせよ、一貫した何かがあって、刺激の提示の仕方次第で、この人こういうふうに引っ張っていくことができるんだよっていう幻想がありますよね。それを打ち砕いている感じがするのが、松木さんが言うところの、家に帰った途端に、全く元に戻ったかのようにして、食べては吐くを始めると。つまりこれは、多分一般的なものの見方によると、この人は演技をしていて、後ろ側に自分が密かに引っ込んでいて、で先生の言う通りですって早く退院したいから、まあそういう面はあると思うんですけど、先生の言う通りにして3度きちんとして、もうものすごくきちんとしている、礼儀正しくもある、退院しても大丈夫だってなって、めちゃくちゃ食べてめちゃくちゃ吐くみたいなことが起きると。で、それは隠れていた自分みたいなものがそこで前面に出てくるんだっていう言い方になるんでしょうけど、見ようによっては環境が入院環境から家庭環境に変わったから、その人の SR 反応によって行動が変容されたようにも見えますし、まあどういう認識をしてもいいと思うんだけれども、私はその行動変容をひたすら環境が決めるっていうことになってくると、どう考えたって、なんていうのかな、もう行動主義によって直してもらうという以外に何も期待できないじゃないですか、ある意味では。これを自分でプログラムしようっていうだけ無駄ですよね、どう考えたって。どう考えてもそれはおかしいと思うんですよ、私は。だから、私は自分がやるという、自分がやるって発想を持つならば、人に強制されるってんなら別ですが、自分がやるっていう発想を少しでも持つ以上、持ってしまう以上は、この考え方を中心に推し進めてもしょうがないなって思ったんですよね。行動をとにかく変えさせられる、こういう行動をするのがいいんだという人がいて、ほとんど警察ですけども、僕を無理やり引っ張ってって、どっかの収容所にいて、はい、右を向けって言うと、右を向くと何かがあり、で、左を向けって、左を向くと何かがありっていうふうにするっていうなら別ですよ。しかもそれが望ましいっていうならね。でも多分これを望む人はほとんどいないと思うんですよ。何されるか分かったもんじゃないですし、ね、だから結局これって、しかもそれを決めている人は一貫しているっていう、また幻想がそこにあるわけじゃないですか。でそんなはずないじゃないですか、この語に及んで。人は少なくとも見た目は一貫した行動を取らないわけですから、この摂食障害の人の例が非常にいい、よく分かるようにですね。だからまあ、やっぱり私は人は少なくとも複数いると考えるしかなくて、複数の主体があると考えるというのは、しかし、要するに私の中にいっぱい小人がいるというホムンクルスの話になってしまうんで、その小人の中には誰がいるんだって話がまた始まるんで、そうではなくてですね、やっぱりコンステレーションみたいな話になるしかないと思うんですよね、最終的にはですね。で、僕はよくそそのかすって言葉が好きなんですよ。好きっていうか、いや、もういつもそそのかされてるよな俺はって思うんですよね。で、なんちゅうのかな、ある種の合議制なんだと思うんですよね、主体みたいなものってのは。まあこれは思いっきり精神分析的な考え方だし、それも対象関係論の考え方で、別に僕の発明でも発案でもないんですけど、やっ ぱりどうしてもこうそそのかされてる感ってのが否めない。行動の刺激って言ったって、要するに刺激の提示に対して見ている私が変わってるわけですよ。だから私メモを取るのをやめたっていうのはそういうことなんですよね。同じメモを同じように見ることは二度とできないんですよ。だから、取ったからなんだっていうのを言うのがすっごい難しい。取ったから無意味だとは言いません。むしろ意味はあるんだと思うんですけど、あんまりそれをやりたくなくなったってことなんですよね。元の自分に戻すような錯覚を持ってみたところで元に戻るわけじゃないし、何が やりたいのか分かんなくなってしまうんで、多分私は少なからず、まあ、最低でも4人から5人の自分っていうか対象ですよね。内的対象。特に、まあ、主張したがるのが長寿がで、こうしろ、ああしろって、その価値観を握ってるんで、ある意味で、ね。大した価値観でも大した存在でもないんですけど、とにかく持ってるわけですよね。で、そいつにそそのかされるんですよね。かなり退けてきてるっていうか、かなり発言力弱めてる。つまり、そういうことなんですよ。内的対象がいろいろこう、国会みたいにね、論戦してるわけですよ。佐々木翔吾はこれから3チャレをやるのに、週4にするべきだとか、週1でいいんだとか、議論してるわけですよ。で、この議論に負けても、簡単には退かないわけですよ。さっき週1、4って決まったみたいだけど、まあそれもいいけどね、みたいな感じで、そそのかされるわけですよ。僕絶対摂食障害の人はそそのかされてると思う。まあ、先生の言うことも一理あるけど、ちょっとやっぱり痩せてないと、みたいな感じで、少しずつ少しずつやられていくんですよ。で、この力関係はダイナミックに動いて、決して決定的な結果を、導かないというか、決定づけないから、その都度その都度、だから人はブレるって言うんだけど、ブレるどころではないと思うんですよね。もうめちゃくちゃジグザグだと思うんですよ。で、それが嫌だという自分っていうか対象もいるんですよね。まあ、長寿が結構これを嫌がるんですよね。一貫した自分であろうみたいなことを言ってるわけですよ。で、何をしたがるかというと、脅迫症っぽくなっていくと僕は思うんですよね。一貫させるために、まず環境の変、ブレも少ない空間に住めみたいな。そっからお前出るな、みたいな。で、同じものを同じ時間にいつも見て、だからさっきのなんかの収容所みたいに自分で自分を追い込んでいく感じが、私はそれも全然好かないんで、もっと自由でありたいと正直、単純に思うんで、そういう内的対象に私は、そそのかされてるんでしょうね。もっと自由であろうよ、みたいな感じで。でもこれも決定権は持ってないんですよ。だからいきなり、裸の大将みたいな行動は僕は取れないわけですね。いやいやっていう、また長寿が出てきて、前はライフハッカーだったし、こここうだったじゃん、みたいなことをそそのかしてくるわけで。これをずっと続けてるんですよ。で、これをずっと続けてるうちに、ものすごく落ち込むっていう結末にいつも至ってしまうような、方もいらっしゃるわけですよね。抑うつ症ってのはそういうことだと思うんですよ。こういうやりとりをして、いや、もっとポジティブに考えようとか、今日だけは胸を張って生きていこうとか、なんかいろんなそそのかしが、もう議員が100人ぐらいいて、だからまあ300代元なわけですけど、もうそんな風にいてですね。で、なんか決まっていく。決まってやる。でも、なんか言われると。言われたら、いや、こういう時はこう言い返せばよかったんだとか、何度かまたこう、大議論が起こるんだけれども、いつもなんとなく、やっぱりほら、日本もそうですけど、いつも自民党が勝つみたいな、そういうのあるんで、残念ながら。結果としては、残念なのかどうか知りませんけど、あんまりしょっちゅう変わるとね、その人、はためからの一貫性があまりにもない人になっちゃうんで、それはそれで問題だから、この統制が、大体、一定の環境ならば一定の統制がやっぱりあるんでしょうね。こういう、こう、議論の中で。で、気がつくと、夜はもう死にたくなるみたいな、そういうことになってしまいがちな内的対象の力関係がありまして、それを行動変容で動かすというのは僕はナンセンスに近いだろうと思う。認知を変えるとか、刺激を変えるとか、環境を変えるとか、無理じゃんって思うんですよね。特に環境を変えるとか。だってそこでものすごくお金がたくさん入る仕事についてる人は結局そこに行くじゃないですか。まあ例えば弁護士さんとかだったら弁護士の仕事するじゃないですか。弁護士の仕事をしてるうちに最終的には夜死にたくなるのかもしれないけど、だからといってもう足からがもう弁護士なしみたいな。それはそれで英断ですけど、そんなに簡単に環境って変えられないと思うんですよね。奥さんもいて子供も3人いてみたいになると、もう全然変えられないと思うんですよ。で、概して僕が見ているかとですね、独身で一人で自由気ままに生きて良さそうな人が、 ハンデをしたような生活をしていたりもするわけですよね。非常に内的対象の、長寿画のモニタリングって厳しいわけですよ。そんなことやるとくだらないことになるぞとか、金を損するぞとか、みんなの笑い物になるぞとか、いろんなことをそそのかしてきてですね、結局は毎日毎日そうしなければいけないと誰も言ってないのに、その人は自分で自分に強烈な強制をかけて、結局はハンデをしたようなことになると、ほとんど強制収容所に近いことになりかねないということは起こるんですよね。で、これも反復なんで、そこに介入という考え方が出てくるわけですよ。分析的な介入という考え方。つまり、あなたは、いつもこのパターンにはまってますよねとか、例えば言うわけですよね。しかも、忘れてはいけないのは、この介入している人もダイナミックにどんどん変わってるから、一貫性はないんですよね。つまり、ある意味そこは疑似現実なんですよね。すっごく設定された疑似的な現実世界なんですよ。多分、精神分析の世界というのは。で、疑似現実を、その人が外で生きているリアルな現実っていうのはおかしいね。リアルな現実と、ぶつけて、そっちで摂食障害しちゃうんだけど、治すために分析受けてるんですっていう場合、あなたはこういうふうに思って、こういうふうになったから、例えばお母さんに対して、本当はいい子でありたいんだけど、いい子であることができないから、一発逆転狙ってこういうことしてるんでしょっていうことを言われて、女の子がふざけんなって言って、お前みたいなやつ顔を見たくないみたいなことを言うと。でもここで起こっているやりとりそのものが疑似現実なんで、ある意味別の親が現れたと言いますか、まあ、別の現実が現れたわけですよね。これはこう環境と刺激の話というよりは、その人がいつもやってることがミニチュアのようにそこで再現されて、しかも相手も動いていくわけですよ。精神分析が一貫した私っていう概念を持ってないから、相手も動いてくるわけですよ。こういうこう、なんて言うんだろう、一種の摩擦というか、こう不安定ななんとかの中で、不意にカチッと何かがハマる瞬間というのがあってですね、あ、そういうことなんだみたいな、なんかこう繰り返し繰り返し同じことやってるんだから気づきそうなもんなんだけど、気づかせまいとしている自分もいますから、内的対象の中に、いやいやこれでいいんだからと、余計なことを考えるんじゃないよっていう、そういうのに近い、なんていうのかな、いろいろあるわけですよ。まあ例えば症例ドーラみたいな話でいくと、多分この先生の言う通りにしてると、もういいこと何もないよみたいなことを、多分ドーラさんの内的対象の中で、まあ密かにつぶやいたやつがいたんだと思うんですよね。そして辞めてしまう。こういうダイナミックなことが起きるわけですよ。このダイナミズムは全部、基本いいことなんだと思うんですよ。中断さえ起きなければ。まあ中断起きるんですけれどもね、こういうことがあるから。こうやっていくうちに、考えてみるとですね、コンステレーションなんですけど、つまり自分というのは、ある意味、星の星座の点のようなもので、この点とこの点をこうつないでみれば蟹座だけど、こうつなぐと獅子座になるよねみたいな、そうはなんないけど、そういう話なんですよ。この時この時に現れた私っていうものはもっと自由でいいんだけれども、なぜか同じパターンを好んでしまうと。それは環境の問題ではないんだと思う、ないんだと言ってるんだと思うんですよね。なぜならば、そのコンステレーションの組み方を変えると環境そのものの意味が変わるんで。だって我々はなんていうのかな、パン屋さんにパンがいっぱいあるから、それにバンバンかぶりつくってことをしないじゃないですか。でもする人がいてもおかしくないですよね。つまり環境が刺激を持っていて、その刺激がその人の行動を決めるというならば、もっともっとそのバラエティに富まないものになりそうなものなんですよ。犬猫連れてくれば絶対パン屋さんに行って、ただ黙って散歩してますなんてことは考えられないじゃないですか。だけれども人間は大概そうしますよね。でも、摂食障害の人はいきなり、盗み始めるわけですよ。そして後ろから家族がお金を払いまくっていくっていう、割と、なんかある種のシュールな光景みたいなものがよく、取り沙汰されているというか、本では出てきますけどね、僕が見たというのは、本当にそういうのはめったにないですけど、なるほど、そういうの見たことあるなっていうのはあるんですけどね、あれがそれなんだっていう、 なんというか独特の感覚を感じさせられますね。だって盗んだと言ったって盗んでるシーンを僕が見てるっていうことはもう盗みにならないですよね。万引きとかとはすごい違いますよね。ある意味なんかこう野放図に食ってってるみたいな感じですよね。でも見たことがないわけではないんですよね。でもあれって自然な振る舞いですよね。そこを素通りしている人たちの方がよっぽど不自然だけど、マジョリティですよね、間違いなくね。単に刺激に応答してるって言うんだったらば、相当無理があるような気がするんですよ。で、明らかに光景の見え方が、摂食障害の人というのは、いわゆるこう、なんて言うんだろうな、認知症の人とかではないですからね。自分が何してるのかは知っているはずなので、つまり刺激の見え方、刺激の、この環境の意味付けの仕方が違うんですよ。私たちとでは。てか、それは私たちとが違うというよりは、私のあるべき、ある条件によって変わっていく、その、なんていうのかな、内的対象の層、力関係から生まれる、生成される私のあり方によって、現実の見え、意味付けの仕方が変わっていくんだと思うんですよね。だから、もうこれはですね、僕からすると、対象関係論って見るよりほか、つまり、心というか、心というのかな、主体というものは、そうやって、つどつど作り出されるものなのであって、内的対象のホムンクルスみたいな、ここに主体があるんですってことはないし、まして一貫した主体があるわけではないし、その一貫した主体なるものに提示する環境次第で私の行動が決定されるなんてことは全然ないし、あるんだったら、一回、その、治療して治って摂食障害で退院した人がいきなりその日のうちとかその翌日に全く以前やっていた通りの行動を繰り返すってのは変ではないですかと思うんですよね。私はそれはなんかこうそういう治療に意味がないとするか何か説明が完全に欠落しているかのどっちかだと思うんですよ。で、私はそういう治療に意味がないという感じはしないんで、むしろ説明が完全に欠落している感じがするんですよ。つまり一貫した事故みたいなものを少しでも想定するから、そういうこと、そういうふうに捉えてしまうんだと思うんですよ。そんなはずはないと思う。自分が生きてて、そうじゃないことは分かってるじゃんって感じが、私はしてしようがないんですよね。なので、私はメモは、ノートも、取らないし、読み返すことはましてしないし、読み返したいと思ったら別ですけどね。つまり、その時に現れている私だと思っている私のコンステレーションは、以前それを書いた時とはもう違うんだし、次にそれを読む時ともまた違うんだし、その次にそれを読む時ともまた違うんで、これを考えると、この読むという行為によって、その時私がやるべきでないことをやってしまうリスクというものをわざわざ取ることになると思うんですよ。わざわざそれを私に提示し直すということは、これが僕は行動主義の中でですね、一番引っかかる部分なんですよね。同じ意味を持っていないものは、何を意味するかは、その時になるまではわからないはずなのに、あたかもわかるかのように、そういうことをやっていってしまうことは、行動の変容は生むかもしれませんけれども、なんかこう、好ましい、好ましいっていうのはすごい難しい言葉だと思うんですけどね。好ましいコンステレーションを、実現するという保証をどうやったってできないですよね。そんなことは。ありえないことだと思うんですね。そんなことは。誰かがそれが好ましいコンステレーションだと分かってますって言い切れる人が必要になりますよね。でもそれを言い切れる人がいるはずがないですよね。だってその人のコンステレーションもまた次の時には変わっているはずなわけですからね。